皆さんおはようございます。最初に今日ゲストスピーカーとしてお招きしておりますリッチ・リトル兄弟のご紹介させていただきます。 Let me introduce brother Rich Little from Naperville Church of Christ。 そうですね、リッチさん、もう詳しいことは後ですね、後で彼が喋ってくれるので後にしましょう。オーストラリア人ですね。もともとブリスベン、オーストラリアの出身で18まで育って、その後にハーディング大学に行って、そして、その後にシカゴに移って、教育ですね、クリスチャン教育の方を学ばれて、そして同時に、ネイパービル、キリストの教会の方で伝道者を、しておられて今に至っています。話の中でですね、後で寿司っていうね、名前が出てくると思うんですけれども、それは私のことなんですね。ATSUSHI、 ATSUSHI で AT を取ると寿司になるので、私はアメリカに行った時寿司って呼ばれてました。Do you know 寿司って言われたら、ね、こう私のことだったんですね。Okay, Rich Little is from Brisbane, Australia. He studied at Harding in Southeast Arkansas, then went to Memphis to finish his Master of Divinity. Then moved to Chicago, went to Trinity Divinity School to finish his PhD in education. At the same time, he became a minister of the Naperville Church of Christ near Chicago.And in his message, he may say, "My name Sushi. My nickname is Sushi. I was called Sushi in the States. So in the States, you know, do you know Sushi? It doesn't mean that the raw fish sushi, but it was my name. So it's about me. So let's welcome Rich Little."
I'm excited tonight because sushi is actually making us sushi. So we're going to eat sushi together tonight. Quite an experience.
私は大学時代板前やってたんですね。なので今日今晩ケイコさんのうちで寿司を握ることになっています。寿司が寿司を握るっていう。
Also, if you're looking at the topic here, it's discipleship, knowing you, knowing me.I'm actually a fan of ABBA, the group ABBA, and Knowing You, Knowing Me is from an ABBA song, but I realize it gets lost in translation at some stage, so we're having to work with that as well. So if you pick up any ABBA lines during the next 15-20 minutes, you'll probably understand what's going on there.
ちょっと古いんですけど、ABBA って知ってますかね？そういう歌のグループありました。ABBA。かなり昔ですね。この Knowing You, Knowing Me っていう、そういう歌があったそうなんですよ。私も知らないですけど、みんなご存知ですか？ちょっと訳すの難しかったんですけど、でも Knowing You 神様ですね。 Knowing You Who knows me、 私を知ってる神様を知ること、そういうことだと訳させていただきました。
Well, let me just say it's an honor to be here. I've dreamed of being at the Mito Church for a number of years, and it seems that I've known about you for a really long time. James and Menda Lippi, that many of you know, are at our church now in Chicago. James is the deacon of missionsAnd Menda is a full-time school teacher. We're also friends with Matt and Kara Huddleston. Most of you know Matt and Kara. I knew them at Harding when we were students there. You also had Jason and Nicole Wiley here recently. Nicole was a friend of mine back from Brisbane in the old days. And Dan Langdon, Dan and Kathy Langdon, that goes back a few years. But Dan's brother Lee...is one of my best friends in the States as well. So there tends to be a lot of connections. And Bruce and Kumi as well are now in Chicago. And Bruce was a member of our congregation before he came here. So it seems, and of course, my freshman roommate at Harding Uni was a foreigner from Karashiki named Sushi Snake. And he moved all the way to Arkansas as a Buddhist. And I was a freshman Bible major.From Australia, so we had an Aussie, a Japanese, and our sweet mates were from Singapore and West Virginia. So we had four foreigners living together in the suite. I'll let you translate all that, mate. You go for it.
私は水戸教会をいつの日か訪問することを楽しみにしてました。夢見てました。何か皆さんのことを随分長い間知ってるような気がしてます。と言いますのも。 元ミトキリストの教会の宣教師だったジェームス・リッピーさん、ジェームさん、メンダーさんは実は私たちの教会ネイパービル教会の執事を今してくださっている方です。しかも宣教伝道の方の執事もしておられるんです。同じ小グループに入られてますよ。そして、元ミトキリストの教会の会員だった、マットキャラ・アドリストンさんも彼の友人です。そして、ジェイソン・ニコル・ワイリーさんですか。ニコルさんはオーストラリア人で知り合いだそうですよ。そして、ダン&ケイシー・ランドンさん、ダンさんの弟のリーさんがルームメイト、私の後のルームメイトで、ネイパービル教会の、ユースミニスター青年伝道者をしてました。ブルース&クミラニムさん、星野クミさんね、ブルースさんは彼がもともと知り合い教会で出会った方です。はい、もうそういう感じでものすごいですね、ものすごいコネクションがあります。
I remember our first semester together at Harding like it was yesterday. Obviously, Sushi was from Japan, and so we would answer the phone in each other's languages. And we thought that would be a fun thing to do. So when my friends would call me from Australia, I'd pick up the phone and say, "Moshi moshi, genki desu ka? Richie desu." And he would pick up the phone and say, "Oh, g'day mate, how you going, Cobber?" And so we threw people off all the time with that. And I recognized then that he was teaching me a lot more about Japanese culture than I had ever read about before. So I don't know if he's a good reflection of Japan, but that was the first image that I had of a Japanese man as a freshman roommate in Arkansas, which was kind of a double cultural experience for both of us.
そうですね、さっき言われたですね、私は何を隠そう、現、ミトキリストの教会伝道者のルームメイトだったんですってことですね。彼のルームメイトでした、私。そして、皆さんの前に立って、アツシがハーディング時代の学生だった頃のストーリーを話す機会が与えるなんて夢にも思いませんでした。そして、私はオーストラリア出身で、彼は、日本出身だったので、電話で話すときそれぞれの言葉で話すように、決めました。私が電話に出るときはもしもし元気ですか、私はリチですで、私が電話に出るときは Good night, Mike. How are you going? Should be right? オーストラリア弁でね。
He even pretended that we were having an earthquake one night because he knew that in Australia I'd never experienced earthquakes before. And I was pretty paranoid we were going to get an earthquake. And while I was sleeping, I woke up to him screaming, "Earthquake! Earthquake!" and throwing ceiling tiles on me while I was in bed. I thought I was a good prankster, but he put me to shame. And so I thought I knew something about Japanese people, but again, he taught me so much more than what I knew was possible.
ある時ですね、天気予報でね、テレビの天気予報でかなりの確率でそのアーカンソー州のこの地域に地震が来るっていう予報があったんですよ。そして、ちょっとルーメイトとね相談して、その日の夜3時に地震を起こそうって決めたんです。そして彼はねもう怖がってね、3日ほど前からこれ言わなかったんですけど、つけ出します、靴履いて寝てました、怖くていつでも逃げらせるようにそして靴履いてね寝てたんですけども、夜中の3時頃になってルーメイトとベッドの足みんなで持って地震だーって言わしたんですで、現状のタイルとかも吐いててね、わーって缶に落としてて、一人はね、向こうから出てきて、わー、死んだ、死んだって出てくるやつとかもいて、そして彼はね、もう本当は出て、うわーって飛び起きて、どうしようとしたと思います、寮2階だったんですけど、2階からね、うわーって、そのまま飛び降りようとしちゃったんですよ。そこでストップかけましたけど彼が、ね、私もいたずら好きでしたけど私には全くかないませんでした。日本人については少しは知ってるつもりだったんですけど、彼は私にもっとたくさんの日本について教えてくれました。
Okay, so since that time I've been interested in the connection between actually knowing and being and what it means to know and what it means to beSo that really brings us to the question today. What does it mean to be a Christian as opposed to simply knowing about Christ? I became an American citizen 4 years ago. And even though I don't talk like the average American citizen, I am a Yankee. In fact, I'm British by descent, Australian by birth and American by choice. And I carry three passports, or as I tell people, I carry a passport, and a passport. And it comes in handy, I think, if the planes ever hijacked and they're looking for an American, I can show them my Aussie passport. I'm Australian. If they're looking for an Australian, I show them my British passport. And so it gives you some leverage as you travel as well. So.
先ほどですね、この日本人については少しは知ってるつもりでいたんだけれども、実際にはどうだったかということで、以来私はそのあるもののことを知ってる、その知識があるっていうこととそのものの存在そのものですね、その knowing and being って言ってましたけど、その知識とそのものの存在そのもの の, その違い関係について、興味を抱くようになったということです、ですから我々がこのクリスチャンであることということと、ただ単にキリストについて知ってる知識があるということは一体どういう違いがあるでしょうか。私は4年前にアメリカ国籍を取ったということですね。私はオーストラリア国籍も持ち続けることもできました。私は血統をたどれば、お父さんお母さんイギリス人なんですけれども、血統をたどれば由緒正しいイギリス人、そして生まれからすればオーストラリア人、そして自分の選択でアメリカ人になりました。彼今これ結構便利なんですよって言うんですね。このハイジャックに飛行機で会った時なんか、このオーストラリア人をもし、ね、こうハイジャックした人が見つけようとしてるんだったら、ね、こうこのアメリカのパスポートを見せればいいし、もしアメリカ人のを探してるんだったら、オーストラリアのパスポートを見せればいいっていう形で。
I like it much better when he says it than I said it. So in preparation to become an American citizen, I had to take an American citizenship test, and I plan on giving it to our Americans here this morning. The citizenship test required me to know certain things about America. If I failed the test, I would be unable to become a U.S. citizen. If I passed the test, I would be able to become a U.S. citizen.
アメリカの市民権ね、アメリカの国籍を得るためにはテストですね、テストをに受けてテストに合格しなきゃなれないわけです。そしてその試験っていうのはアメリカについてちゃんといろんなことを知ってるかっていうことをテストされるんです。もしこのテストに落ちればもちろんアメリカ人国籍がもらえないし、もしテストに受かれば晴れてアメリカ人になることができるんですね。
So I took the test, and you have to get 6 out of 10 questions correct when you take the test. And once I got the 6th question correct, I became an American citizen.
テストを受ける日になりました。10問中その6問以上正解しなきゃいけないんですね。そして6問目の問題の答えが正解した途端に私はアメリカ人になりました。
So I asked my church at home the same questions, and many of them could not answer every question.And I said, if you can't answer every question, you've got to give me your U.S. passports and move to Mongolia.
私は自分の教会でその同じ問題をアメリカ人の教会の方々に尋ねてみたんですけれども、全問正解する人はほとんどいませんでした。私は彼らに、私にアメリカのパスポートをさっさと渡して、さっさとモンゴルでも行きなさいっていうふうに言いました。
So let me ask the Americans here this morning. And if you're a U.S. citizen, I think I can tell. So let me have you raise your hand if you know who the third person in line is for the U.S. president. The president dies, the vice president dies. Who's the third in line? Raise your hand if you know that question. There are some unsure people. Okay, now you put your hand down. Raise your hand if you didn't raise your hand.All right, be proud of not knowing that. You guys can leave for Mongolia after we're discussing.
Next question.
Next question. You just had one shot, Mark. That was it. You see, just because you know something or don't know something about America, does it make you a good American?
分かりますかね? アメリカについて知っているから。って言っていいアメリカ人であるっていうこととはではあるとは限らない
ということです。日
本について知ってる、からといって誰もがじゃあ日本人になれるっていうことではないですね。
I know some things about Japan. I know I love sushi. And I love sushi. And I drive a Toyota. But that doesn't make me Japanese.
私も日本についてはわずかですけども知ってます。私は、寿司のことが大好きです。食べ物にしておきましょうね。私はトヨタの車に乗ってます。でもそれで私が日本人であるということではないですね。
So there's a connection between knowing about Japan and being good Japanese. You can know a lot of things about Japan, but still not be good Japanese. And that's the same with our relationship with Jesus. You can know a lot about Jesus Christ, but unless that knowledge transforms who we are in His image, then that knowledge is worthless.
確かに、日本について知ってるっていうことといい日本人であるということには、つながりがあります。だからといって日本についてたくさんの知識がもしあったとしてもイコールいい日本人であるということではない。イエス様との関係についても同じことが言えるんですね。イエス・キリストについてたくさんのことを知ることはできるわけです。でもその知識が私たちの人格まで増えて私たちの 人格がイエス様の似姿にまで成長させなければその知識には何の意味もないんです。
So it has to transform us into His imageBecause that's the difference between knowing Christ and living for Christ. So this morning, as we will look at the role of discipleship and what it means to be a disciple in the image of Jesus, I want us to turn our attention to John chapter 10, verse 14, where the shepherd and the sheep know each other.
それが私たちをこのキリストの似姿にまで成長させなければいけないということです。キリストについて理屈の上だけで、この頭の中だけで知っているということと、キリストのために生きるということとは違いがあるということ、それお分かりですかね。ですから、今朝は弟子となるということが一体どういう意味なのか、イエス様の似姿に変えられていく弟子とはどういうことなのか、共に考えていきたいと思っています。まず最初にヨハネによる福音書の10章14節からを見てみましょう。
John chapter 10 verse 14. I am the good shepherd, Jesus said. He said, I know my sheep, and my sheep know me, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Jesus makes a very powerful point here. He says, I'm the shepherd.I know my sheep. And by that he doesn't just mean that he knows their names, but he knows who they are and his sheep know him in the deepest sense of knowing.
イエス様はここであることを力説されています。イエス様は言われました。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。羊のことをただ名前を知ってるとかそういうことではなくて一匹一匹のことをよく深く知ってるんだ。そして羊も彼のことをよく知ってるんだということです。
Growing up in Australia, the analogy of sheep was always a strange analogy for me because Australia is the largest sheep producing country on the planet. We eat sheep. So the thought of knowing the sheep was quite an unfamiliar thing because we know to eat sheep.And I tried applying that message to the church, and it didn't look very pleasant in terms of thinking about eating your sheep.
実はオーストラリアで育った私にとってはこれは変な例えなんですね。オーストラリアは地球上で一番多く羊を生産して飼育している、生産している国なんです。私たちは羊、ラムですね、ラム肉、羊を食べるんです。ですから羊を知ってるっていう考えはとっても聞き慣れないことなんですね。なぜならオーストラリア人は羊を食用のもの、食べるものとして理解しているからなんです。
But Christ is talking more than just knowing who the sheep are. He's saying, I know my sheep in a very real, deep, intimate way. And as a shepherd knows his sheep, he knows him in a very real, deep, intimate knowledge. Well, which means that Jesus knows all of your joys and your sorrows.He knows you in the deepest sense.
でもキリストはこの羊についてただ知識があるということを、言ってるんではないですね。イエス様は私は、自分の羊のことを一匹一匹詳しく、深く知っておられるというふうに言っておられるんですね。ということはイエス様は、私たちの全ての悲しみですとか喜び、そのもの全てご存知だということなんです。
The Great Shepherd Jesus doesn't just know your past sins, he knows your present sins, he knows your future sins. You don't even know your future sins, but he knows them. He knows sins that you don't even know yet. Have you ever thought about that? He knows the sins that you're about to commit this week that you don't even know about. He knows those about you. So the shepherd doesn't just know your name, he knows you personally and intimately. That's what we mean by the word knowledge when we read it in Scripture.
神様は私たちがこの過去に犯した罪、あるいは将来に犯すであろう罪についても、あるいは私たち自身が知らないような、まだ犯していない、まだ知らないような罪でさえも知っておられる。こういうことを考えたことがありますか？今週皆さんがこの自分では知ることがないけれども犯すであろう、そういう罪についても知っておられる。あなたについては全てを知っておられるんだ。羊飼いは羊のこと、ね、あなた方のことを個人的にもっと深く知っておられるんだということです。
And this very deep and intimate knowledge then calls for a response. So there is a responsive knowledge on the part of Jesus Christ. And now the shepherd says, now that I know all this about you, what do I do with this? The shepherd responds to it. But how does the Lord respond to his knowledge of us? He gives his life. He laid down his life for you and me. And so there is a response that comes from Jesus knowing you.
この深くですね、この親密に知っているっていう、親密に知ってくださっているということから、この応答っていうものが生まれるんだっていうんですね。この知ることから応答することが変えられる。イエス様もイエス様の側の方で、この応答されたことがありました。羊飼いはこう言われます。私はあなたのことを全てを知っている。では私は何をするべきなのか。そして羊飼いはその知ってるっていうことに対してある応答をされたんですね。それがどのように主が応答されたのか。主は命をくださいました。主は命をあなたと私のために投げ出してくださった。ですから知識はこの応答することへと導かれるということなんです。
In other words, Jesus says that the knowledge and relationship I have with you, I want you to have also with one another. That's our response to Jesus.
言い換えるならば、イエス様はこういう言葉を言ったんですね。私があなたに持っている知識と関係、それをあなた方お互いの間でも持ってほしいんだ。
It's not just a vertical knowledge we have with Jesus. It now becomes a horizontal knowledge. Jesus says the knowledge the shepherd has of the sheep are to inform and transform the way the sheep now relate to each other.
イエス様についてこの縦の関係だけで知ってる、そういう知識だけで終わるのではなくって、イエス様が言われているのは羊飼いが羊のことを知ってる、そういう知識によって今度は羊同士の関係が変えられていく、そして成長していくんだということです。
So if we come to this place today and we have a wonderful deep relationship with the Lord, but we don't have a knowledge of each other, then we failed in our response to Christ's knowledge of us.
私たちが主との素晴らしい、関係を持つことができたとしても、もしお互いのことをよく知らないとしたらどうでしょうか。それはイエス様がされたことに対する応答ということになっていないんです。
And the knowledge of the Lord then doesn't really change how the sheep relate to each other, but it should.
主を知っているからといって羊同士の関係には何の変化ももたらさない、そういうことがあってはならないんです。
And so that's the way the shepherd knows his sheep in that intimate sense, but it's also the way that the sheep know each other. And the sheep know their shepherd with an increasing knowledge.
羊飼いがまずこの羊のことをよく知ってくださっている。そして今度は羊も同じように羊飼いのことをよく知っている。そして羊が主を知っているっていうことは、それはこの周りの羊を知るっていうことにも影響していくんですね。
Well, then where do we find that increase in knowledge? We find it in Philippians chapter 3 and verse 8. We'll read it there together.
フィリピの3の8ですね。そのようにこの広がっていく知識、増えていく知識のことが記されています。
Paul says, What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of, and there's that word, say it with me, knowing Christ, Jesus my Lord, for whose sake I haveLost all things.
フィリピの 3-8 ですね。そればかりか、私たちの主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。 キリストの家に私は全てを失いましたが、それらを知り合ったと申しています。
So Christ acknowledges that there is a surpassing knowledge that we ought to have of him.
ただ知っているっていうレベルを超えた、さらに上を行く知識があるのです。
A knowledge that surpasses all understanding, a knowledge that surpasses the knowledge we have of Jesus comes out then in three ways.
私たちができる限りのこの、あの、人間の頭で考えられる限りの理解力を尽くしても理解できない、そういう知識がある。そのようにイエス様を知る知識には3種類があるというふうに言います。
It comes, first of all, from knowledge of the Word. And the knowledge of the Word directly informs how we deal with Jesus Christ. And most Christians get all of what they know about Jesus from this book.
1つ目がこの御言葉ですね。御言葉による知識です。私たちがどうイエス・キリストを理解すればいいのか、直接この御言葉によって知識を得ることですね。ほとんどのクリスチャンはこの本を通してイエス様のことを全て知ろうとするわけです。
But let me let you in on a little secret here.
ここで小さな秘密をお明かししましょう。
One that you're probably aware of. This book is not God.
この本は神ではありません。
This is a book.
この本は本にすぎません。
This book is the inspired revelation of God, but this book is not God.
この本は神の霊の導きによって記された啓示ですが、神ご自身ではないんです。
In fact, this book perhaps is a small window into the character of God, but does not contain all there is to know about God.
この本は神様のご人格を知ることのできる小さな窓ではありますが、神様の全容ですね、全部を知ることはできないんです。
Because you can't write in human language, Australian English, which is of course a superior English, or Japanese, all there is to know about God. It would fill more books than the world could contain.
日本語であれ、オーストラリア語であれ、その人間の言葉でですね、神についての全てを書き表すなんていうことはできないからです。
In fact, if we could describe the way this book represents knowledge of God, it would be like going on the longest, grandest beach in the world and picking up one grain of sand and saying that you're holding the entire beach in your hand.
この本が神の全てについて書き記すことができるっていうんであれば、それはまるでどこまでも続くような世界で一番広いビーチに行って、そこから砂の一粒を拾って、この手の中にビーチのすべてを掴んだんだと言っているようなものです。
It's like holding his Bible in my hands and saying that I know all there is to know about God and I'm holding it. This is only what God has chosen himself to reveal to you about himself.
それはまるで手に聖書を持ってですね、神について知るすべてがこの手の中にあると言っているようなものです。これは神様が私たちに話そうと選んでくださったご自身の一部に過ぎないんです。
Couldn't comprehend with the greatest mind in the world all there is to know about God. And so this word is just one way that God's knowledge is revealed to his people.
神のすべてを知るっていうことは、世界で最も優れた頭脳を持ってしても不可能なんです。ですからこの言葉、御言葉は神の知識が人に表された一つの手段に過ぎない。
The other way that God's knowledge is revealed to people is through creation.
御言葉以外にですね、神様ご自身を表される方法、それは創造の技を通してです。
Which is why Paul says in Romans chapter 1 verse 20 that even the Gentiles know about God through what has been created, and that created knowledge tells us a lot about the handiwork of God.
パウロはローマの一章二十節で、クリスチャンじゃない人たち、異邦人でさえも、この神様の作られたもの、被造物を通して神様を知ることができるというふうに言っています。そして神様の創造された創造について深く知って理解しているならば、神様の御業がもっと知ることができるでしょう。
You've heard people preach before on the mysteries of the universe because they declare the mysteries of God, and we can know Jesus Christ through his handiwork in the creation of this universe.
宇宙の神秘ですね、それも神様の神秘について言い表してくれているという説教を聞いたことがあるかもしれません。大宇宙の被造物ですね、そういうものを通してイエス・キリストを知ることができるんです。
And the third way our knowledge comes to bear in the body of Christ and perhaps this is one of the most exciting revelations for the body of Christ, is that the knowledge of Christ comes to be born in the body of Christ, through the body of Christ.
3つ目の知識ですね。聖書、そして創造、そして3つ目、それがこのキリストの体である教会を通して得ることができる知識です。
So not only do we learn about Jesus through the Word, we also learn about Jesus through creation, but we also learn about Jesus through the body, through our relationships with one another.
そうですね。御言葉を通してだけでもなくて、創造、そしてキリストの体である教会を通してもイエス様について学ぶことができます。
So those are the three ways to learn about Jesus.
以上がイエス・キリストについて学ぶことのできる3つの手段です。
Through the Word, through creation, and through one another.
御言葉、創造の技、そしてキリストの体である教会ですね。
There's no other way, there is a them.
他の方法はありません。
But if we only have a relationship with creation, and we don't have a relationship with the body, then essentially you are shutting out one third of the voice of God.
ですから、被造物を通して神を知ることがあっても、キリストの体である教会との関係がないならば、神様の御声を3分の1引き伸ばしてしまうことになります。
And also, in the same way, if you only have a relationship with God through the Bible, but you don't have a relationship with God through one another, then you're also shutting out an important way that God shares his knowledge.
聖書を通して、この御言葉を通して神を知ることがあったとしても、お互いですね、お互い、教会というものを通して神様を知らないならば、また神様の御声の、神様というものを3分の1しか理解していないことになるんです。
As strange as this may sound, God can teach us something about himself through each other.
おかしく聞こえるかもしれませんけども、神様はあなたを通しても神様について教えようとしてくださっているんです。
You have a prophetic voice.In your communities of faith, and that's the way that God intends for transformation to take place in the community of faith.
この教会の中でですね、私たちがこう神様の言葉をそうやって語っていったり、励ましたり、そういうことをしていくときに教会が成長していく、そういうことを願っております。
I've discovered the difference between knowing and doing with my children. I have four children. My oldest is 12, all the way down to.The unexpected blessing who is three.
私には4人子供がいるんですね。一番上が12歳で、一番下が3歳なんです。
One day, my wife Heather was in the store shopping, and like a good husband, I was driving around the parking lot waiting for her to exit with all four children in the car.
ある日、妻のヘザーがですね、この買い物に出かけて、私は彼女がお店から車で出てくるまで、駐車場の周りを車でぐるぐる待っていたことがありました。
A younger son, William, decided that he would climb out of his car seat.
すると下の息子はですね、チャイルドシートからこう抜け出そうとするんですね。
I said, William, do not get out of your car seat.
私は言いました、ウィリアム。チャイルドシートから降りちゃダメだよ。
He ignored me and tried to climb out again.
彼は全く無視してね、こう抜け出そうとするので、私はもう一度言いました。
I said, buddy, if you climb out of there, daddy's gonna have to give you a smack.
ウィリアム、そこから出たらパパはお尻ペンペン、スパンクするからね。
Quite as strongly as that, but I said it somewhat like that. Thank you, sushi. He climbed out. Of his car seat, and because he climbed out, what must a good parent do? We have to keep our word.
それでも彼はこうチャイルドシートから出てしまったんですね。良い親として私は何をするべきでしょうか。約束は守らなきゃいけないですね。
So I looked for where all the cameras were in the parking lot and found this secluded place behind the dumpster.
そこで駐車場の中のですね、防犯用のカメラの場所をちゃんと確認して。橋の方に行って誰の目にもつかない場所があるのを見つけました。
I got out of the car, I went around to my son, I said, William, you deserve a spanking because you disobeyed daddy. But today, I'm going to teach you a new word. It's grace. And that's when your father forgets what you've done and forgives you completely.
私は息子に言いました。ウィリアム、パパの言うことを聞かなかったんだから、本当はスパンクするところだよ。 でも今日はお前に新しい言葉を教えてあげよう。それは恵みというんだよ。つまりパパがお前のしたことを忘れて完全に許してあげることだ。
So I gave him a hug. I sat him back down. Next, our daughter Shelby decided she would climb out of her car seat.
ウィリアムのことをハッグして、チャイルドシートに座らせました。すると今度は姉のシェルビーがチャイルドシートから抜け出そうとし始めちゃったんです。
I said, Shelby, sit back down. Do not climb out or daddy will have to give you a spanking.
シェルビー座りなさい。でないとスパンクするします。スパンクだよ。
She ignored me and climbed out. I said, okay, that's it. Now you get a spanking.
シェルビーは私の言葉を無視してチャイルドシートから出てしまいました。私は言いました。そこまでだ。スパンクだよ。
Her brother William said, What about Grace, Daddy?
すると弟が言いました。パパ、恵みはどうなっちゃったの?
I said, Today, Daddy's teaching you another word. This word is called justice.
私は言いました。もう一つの言葉を教えてあげよう。その言葉は、justice、正義だ。
You see, Shelby thought she knew what would happen based on what happened to William.But her thoughts were incompatible with reality.
シェルビーはウィリアムの様子を見てて自分の身に何が起こるのか分かっているというふうに思ってました。でもその予想は現実とは違ってました。
So we've got to make sure that our thoughts as Christians are not incompatible with our Christian action.
私たちも同じようにクリスチャンとしてやるべきことが何か知ってるんであれば行いが伴っている必要があります。
We got to ensure that our knowledge and our doing are connected, and this is the foundation of discipleship.
私たちは知識と行いとがつながっている必要がある。これが弟子となることの土台なんです。
Secondly, the sheep know the shepherd through a transforming knowledge, and this transforming knowledge means that I take what I know about Jesus Christ from the Word and from creation.And from the body, and as a result, I will be transformed.
先ほど広がっていく知識っていうのがありましたけれども、この次ですね、神様を知ること、それが私たちを成長させてくれる知識によって神様を知るっていうことです。私たちを成長させてくれる知識っていうのは、先ほど話した御言葉、創造の技、キリストの体である教会を通してイエス・キリストを知って、その結果として私たち自身が変えられていく、成長していくっていうことです。
Paul talks about this transforming knowledge in 2 Corinthians chapter 3 and verse 18.
この私たちを成長させてくれる知識ということは、第2コリントの3章18節に登場します。
You don't find this word a lot in the Bible. In fact, this is one of the only occasions that you'll actually see this word in Scripture. You find it here.
聖書の中でこの言葉はあまり出てこないんですけども、ここに登場します。
Let me read it for you. And we who with unveiled faces, all reflecting the Lord's glory, are being, there's a word, what's happening? We're being transformed. We're being transformed into whose likeness? Into his likeness.With ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. That's the result of an increasing knowledge of the Lord that you don't just get from Scripture and creation, but you also get from each other.
第2コリントの3章18節にこうあります。私たちは皆、顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと、誰と同じ姿に描かれているでしょうか。主ですね。主と同じ形にどうなっていくのか作り変えられていく。これは主の聖霊のこの働きによることなんだ。これが私たちを成長させてくれる知識。ただ単に知識をため込むとか聖書の知識を知ってそういうことではなくて、私たちを本当の意味で変えてくれる、成長させてくれる知識なんだということなんです。
In other words, if you're being transformed, you are not the same today that you were yesterday. You're not the same this year that you were last year.
もしあなたがキリストにあって成長しているんであれば、あなたは同じところにとどまっているということはありえないはずです。今日の自分と明日の自分必ず変わっているはず、あるいは1年前の自分と今日の自分とは同じではないはずです。
I look differently spiritually 10 years ago than I do today. And if you want to look different, then you spiritually age as well.
10年前の自分と今の自分を比べてみて同じところに留まっているということは本当はありえないはずですね。
So here's my transforming question for you. If you put a face on your faith, how old would that face be?
ここで質問があります。自分の顔に顔の上に信仰というものをつけたときに、その成長 の, その年数というんですかね、その信仰の年数というのはどのぐらいの年になっているでしょうか。
Is your face, is your faith face an infant? Is your faith face an adolescent? Or is your faith face an adult?
その信仰の顔というのは赤ちゃんのような顔でしょうか、それともティーンエイジャーのようでしょうか、それとも成熟した大人のクリスチャンの顔でしょうか。
Because the knowledge of Jesus through the body transforms your faith face.
そういう信仰、この変えられていくことによって、私たちのその信仰の顔、信仰の状態をこの顔に立てるならば、それは本当に、どういうふうになっているのかということですね。
You want to be a different person in your faith in Christ, having followed him for 5, 10, 15 years ago, than you were when you first made the decision to follow Jesus.
イエス様に従おうというふうに初めて決めた時から、5年、10年、15年経ってキリストのある信仰によって私たちは違う自分になっていなければなりません。
But if you're not a different person today than you were a year ago or 10 years ago, then I'm wondering what transforming knowledge Jesus is really having in your life.
同じ自分のままであったとするならば、その知識というのは一体何だったんでしょう。その知識はあなたに何の影響をもたらしてたんでしょうか。
It's not just a head knowledge. Yes, I know all the verses, but I don't have to be a good Christian. Or is it a knowledge that is really changing who you are? There's a saying that I've appreciated, and that is, sitting in a church house three times a week doesn't make you any more a Christian than sitting in McDonald's makes you a Big Mac.
それは単なるこの知識というのは単なる理屈だけに終わってなかったか。聖書に精通していたとしても良いクリスチャンになる必要はないのか、それともそのあなたの存在そのものを作り変えてくれる知識だったのか。
And I'm not even talking about changing beliefs or faiths or doctrines.
信じていることは教義を変えるっていうことを言ってるんではないんです。
Because I've seen a lot of Christians that get by saying, well,I've grown in my faith because I don't believe it's a sin to do X. Or I've grown in my faith because I have a broader view of Christianity. That's when you've grown in your faith at all. You've just changed your perspective.
その知識をもっと増やすとか、その視点を変えてみるとか、そういうことは、確かに、その表面的なことに過ぎないんだっていうことです。
Unless that knowledge transforms your character.
もっとこの深いところ、その人格を作り変えられるっていうことなんです。
Then any change in belief or doctrine or tradition or practice is just surface.
そういう教義ですとか、そういう行い、そういうものは全て表面的なこと。
What about changing the sin in your life and changing the way you love others as a result of that knowledge?
罪ある生き方が変えられるっていうこと、あるいはどう人を愛するのかが変えられるっていうこと。
You look different because that's what a changing transformation does. We ought to look different.
生き方が変われば見た目にも分かるようになるはず。それが成長のなせる技なんだ。
So as we begin to wrap up this morning, let me share this passage with you. 1 Corinthians chapter 12Verse 21. If you got your Bibles, let's open it together.
先ほどの話に戻りますが、羊はお互いのことを知っていると言いました。第1コリント12章の21節からを開いてみてください。
1 Corinthians 12:21.
第1コリントの12章。
The sheep need each other. That I cannot say to the hand, I don't need you.And the head cannot say to the feet, I don't need you. On the contrary, those parts of the body that seem weaker are indispensable. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty. While our presentable parts need no special treatment. But God has put the body together, giving greater honor to the parts that lacked it, so that there should be no division in the body, but that each part should have equal, look at that phrase there, equal concern for each other. That's discipleship. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part honors with it.
これ第1コリントの12章の21節からですね、ここで言ってるポイントっていうのは、体の中で必要な部分、必要な部分っていうのはなくてはならないもので、必要のない部分っていうのは逆にその特別なケア、特別な配慮っていうものが必要なんだっていうことです。ですから、見栄えのいい部分っていうのは、特にケアは必要ないですけれども、神様はこの体をつなぎ合わせる、そして弱く見える部分こそがかえって、必要とされるんだ。そうすることで体に分裂が起こらなくて、各部分が互いに配慮するようにされたということです。
So the image of the body that Paul creates for us is a community of faith that is intimately knowledgeable of each other.
ですからパウロが言っている体、共同体っていうのは、お互いですね、お互いが親密に知り合っている共同体なんです。
Being a minister of a large Chicago suburban church, I see a lot of people that often are very warm to one another at a church setting, but that's where the depth ends. It doesn't get beyond that.
私はシカゴの都会、都心のそういう教会でミニスターをしているわけですけれども、お互いが本当の意味で深く知り合わない、でも表面、形だけの人間関係に終わってしまうというそういう可能性もあります。
We've learned to wear the masks well, haven't we? The masks、
そういう仮面をね、かぶってしまって、人と会っていませんか。
And because we have, then we don't give each other the chance to serve one another and to intimately know each other.
そしてお互いに仕える、そしてお互いのことを知り合う、そういうことをしているでしょうか。
So if we want to be like Christ, then we must know each other. And this intimate knowledge then changes the way we live together. Because God knows us intimately.
キリストが、この神様が私たちを深く知ってくださっているんだから、私たちも同じようにお互いのことを知っていく必要があるっていうふうに思います。
And the way we do this, finally, is to create a willingness to be transparent with other members that you know, love, and trust.
お互いはこの仮面かぶって表面だけのこうね、どうでもいいことを話し合うっていうことによって、あなたが知っている、愛している、信頼している兄弟、姉妹たちと透明な関係を持ってください。
Are you willing this week to be vulnerable with other members of this body? Perhaps members that you live close to?So that we cannot just reflect the shepherd's great love for us, but the sheep's great love for one another.
親しくしている兄弟姉妹に対して、あなたは自分の弱ささえもさらけ出すことができますか？そうすることで、私たちは羊飼いの大きな愛を表すだけではなくて、弱い羊同士としてもお互いに愛し合うことができるんです。
That's what ultimately discipleship looks like.
それが弟子となるということではないでしょうか。
So I pray that you'll not just think about the head knowledge of Jesus, but the way that knowledge is maturing your spiritual faith, and in a way that knowledge is changing the way you love this body and people in this body.
イエス様を頭の中だけで理解するっていう、そこで終わらずに、その知識がその私たちの霊的な信仰を成長させて、そして兄弟姉妹を愛し合う、そういう生き方に変えられていくということをお祈りします。
So how will your knowledge of Jesus transform your life model? What can it do for your life this week?
イエス様を知っているということがあなたの人生をどのように変えていくでしょうか。イエス様との関係が今週あなたの生活にどういう影響をもたらすでしょうか。
I mentioned earlier that we were supposed to have an earthquake my freshman year at Harding.
ここでハーディング大学時代の話に戻りますが、ある時ね、その地方に大地震が来るっていう話を冒頭にしました。
I was pretty nervous. We don't have earthquakes in Australia, so we did everything we could to prepare for this earthquake.
オーストラリアには地震っていうのがないんですね。 ですので私はとても不安を忘れてしまったのでできる限りの準備をしました。
We knew what to wear, we knew how to escape, we knew what to avoid, we knew which windows to climb out of, we knew how to jump under furniture.
どうやって逃げるか、何を着て、ここを避けてね、こういう場所にいればいい、家具の下に隠れとか、そういう知識は持ってました。
And the day finally came, January 21st, 1991, and we were all really excited.
そしてその日がやってきたんですね、1990年1月21日でした。すごい覚えてるんですね。
And guess what happened?
何が起こったと思いますか?
Nothing. And we were all hacked off.
みんながっかりしました。
I mean, we had spent months preparing for this. At least let one building fall down. Nothing happened.
3ヶ月もかけてずっと準備してたんだから、ビルの一つぐらい崩れてればよかったのに。
In fact, I knew a girl who spent 3 days sleeping in her doorway.
実際ドアの近くで3日間、寝泊まりをずっとしてた女の子のことを知ってます。
Perhaps you're familiar with this, but it's said that if an earthquake comes, stand in your doorway.
地震が起こった時にこの何すぐ逃げられるよということでドアの近くに、あるいはこう針があるからドアの近くにいた方が安全だっていう人もいます。
Which, by the way, has never made any sense to me at all, because I don't know about you, but when I look at the aftermath of an earthquake, I don't see doorway rubble, it's flat.
ドアの近く安全になっている人もいますけどね、皆さんどうでしょうかね。私は地震の被災地の後を見てみたら、ね、ドアもう何もなくてガラもうがらきだらけもうなってて、もう全然ぴっちゃんこですよね。
Point being, we spent 6 months preparing for something that didn't happen.
ですから私たちは6ヶ月かけて実際には起こらない地震のために一生懸命準備していた。
Here's something that I know is going to happen.
でも一つ確実に起こることを私は知っています。
Jesus is going to return to take his disciples home.
イエス・キリストがいつの日か戻ってこられて、そして弟子たちを連れて天の国に戻られるということです。
Not just the people who simply believe by the head knowledge.
それは単に知識だけで、頭の中だけで信じているものではありません。
But the people whose lives have been changed forever because of their encounter with Jesus and their encounter with each other.
イエス様を連れて戻れる方っていうのは、イエス様のことを本当に知って、本当に触れて、変えられた、永遠に変えられた人々のことです。
My prayer this morning is that I hope you are one.
皆さんがそのような人々の一人であることを望みます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。